はい、ポポンプグニャンラジオですということで、まあそれにしてもね、まあ今日はあの PC 遠隔事件の、片山被告がね、まああの、保釈されたりとかして、まあそれは良かったねと、まあ僕はまあこれについてはまあそのどっちでもいいというか、なんていうんですかね、まあたとえ有罪であったとしてももうすでに1年以上も、拘束されてたっていうね、まあ留置場っていうんですかね。なんて言うんでしたっけね、忘れましたけども、まあ、はっきり牢屋ですよね、大王監獄とかって言うんですけども、まあ、拘置所とかですかね、拘置所じゃないですよね、多分、警察の留置場じゃったんじゃないかなと、拘置所ですかね、どっちかわかんないですけども、まあまあ、そう、何せよですね、そういうもうほとんど牢屋と、刑務所に近いような場所でね、拘束されてたということで、まあ僕はたとえ、その、片山被告がですね、まあ、その、罪を犯してようがですね、もう十分だろうと、その時点でね、とは僕は思うんで、まあ僕は、まあ、片山被告のが有罪か無罪かといえば、やっぱり証拠がないと、まあ、いうことで、まあ、僕は、無罪であると、無罪でしかないと、もう警察が証拠をですね、ちゃんと上げられないんですから、もうそれはもう、無罪でしかないと思うんですけども、まあ、どうも、ちょっと、まだわかりませんけどね、まあまあ、とりあえず保釈されて、ね、よかったなとは思いますけどね、まあ、あと、なんか、片山被告について言っとくと、まあ、一応前科があるんでね。まあ、だから、そこで僕はちょっと、どうかなっていうところはあるんですけども、まあ、でもそれを差し引いても、証拠がないと。確たる証拠っていうのがね、警察が持っていない以上は、これはもう無罪であると。推定無罪の原則から言っても当然ですね、推定無罪っていうか、無罪であると、まあ、いうことがね、まあ、言えるかなと、思いますということで。まあ、それにしても僕も今知ったんですけども、まあ、ヤフーのニュースのね、見てて、役所広司がですね、なんていうんですか、震災記録映画のやらせに二度と上映されるべきものではありませんと怒ってるって、何のことかなと思ったら、これ今日の今朝の朝日新聞に出てたのが、震災記録映画でやらせっていうね、まあ、女性にラジオを聞くふりを強いるっていう、まあ、そういう記事が出てたんですけども、まあ、その映画っていうのがですね、東日本大震災の宮城県の、ラジオ局に、密着したドキュメンタリー映画、瓦礫とラジオっていうね、まあそういう映画をやってると、僕なんか、チラッとしか知らなかったんですけども、まあそこでですね、この70歳の女性ですか、がですね、その実際ラジオを聞く状況ではないと、電波の届かない地域に住んでるのに、まあこの、この瓦礫とラジオの監督がですね、そのラジオの CD をこの女性に聞かせて、そのラジカセでね、聞かせてるとこです。そこのシーンをですね、映画に撮って流してると。まあ、それで、ラジオを聞いてるようなふりをね、さしてたと。まあ、これも女性の証言としても、いつも聞いてるとかですね、音がないと寂しいとか、そういうことを言わせてたっていうね、これは本当にひどいなと。まあ、それはもう役所工事もですね、二度と上映されるものではないっていう、怒るのもね、まあもう当然だと思います。これは、はっきり言ってやらせ以外の何者でもないでしょうと、思ったらですね、監督はいやいやそうではないと。まあこれも演出の範囲だということ、っていう言い訳をしててね、この監督がね、なんかその、ラジオ放送として CD を聞いてもらう演出はしたと。CD で聞いてもらってラジオとの接点がゼロではないと思ったっていうね。うん、これでも CD って別にこう女性が聞きたいってよりも、この監督が、もう聞かせてるんですよね。こう聞いてくださいっていうふうに。まあそれはどういうことなのかなと思ったら、やっぱりそれは、この映画をですね、感動させたいと、観客を泣かせたいというね、そういうあざとさっていうのが、まあ出てくる。もう透けて見えると。うん、その、震災でね、孫ですか、亡くしたこの70歳女性がですね、この FM 皆さんっていうね、ラジオ局の放送を聞いて、心が支えられたと。じゃあ、そこで感動してください、みたいなね。まあ、そういうのを演出っていうんですけども、それがひどいと。 これはまあドキュメンタリー映画っていうのはある程度その演出っていうのはあって僕はいいと思うんですけども、ただそれはその結構根幹に関わる問題ですからね。このドキュメンタリー映画っていうのはこの FM 皆さんっていうそのラジオ局を、もう中心にしてるわけですから、それを聞いて、多くの人が励まされたみたいなね、そういう方向に持っていきたいっていう映画ですから、まあ、そこでですね、こういうやらせがあるっていうのは、これはもう映画として僕は欠陥じゃないかなと思うんですけどね、それは役所ごじゃ起こると。本当なんかね、だからまあそれはね、いろんな、この人たちが自主映画とかじゃなくて、まあ、いろんな会社ね、広告代理店とか関わってるから、あんまりこうなんていうんですかね、こう謝るにも謝れないっていうところもあるかもしれませんけども、これはやっぱりその今後の映画監督人生とかですね、を考えるとするならばですね、やっぱりちゃんと。もうやらせしてすいませんでしたぐらいのことをね、まあ、言わないといけないんちゃうかなと、言うぐらいの失態だと思いますけどね。これも女性が本当にその、悪いと思ってると、全国で上映されてるたりしてね、うん、まあ、そう、こういうのを70歳の女性がですね、そう思ってるんだから、これはあかんでしょうと。まあ、例えばこの映画のね、まあ、ここの部分をカットするとか、まあ、そういう方法とかもね、まあ、あるかもしれませんけどね。うん、でもやっぱり、もうこれだけケチがついたら、ダメじゃないかなっていうふうに、僕は思いますけどね。やっぱもう、なんかね、もう本当その、もう、なんかいい話作ろうとしすぎですよね。何でもかんでもね。いや別にそんなことしなくても、ただもう震災っていうね、こんだけそういう、ね、大きな災難を受けてですね、それでも頑張ってる人たちがいると、もうそれだけでね、僕は十分だと思うんですけどね、わざわざこんなね、ラジオ聞いて感動したとかですね、そこまで話を作る必要があるのかと、うん、まあ、そういうのだったらですね、そのドキュメンタリー映画ではなくて、ドラマ映画としてね、作ったらですね、誰にも文句言われる必要ないですよね、フィクションとしてね。なんかそこはね、なんかドキュメンタリーにしようとするから失敗したのかなっていうふうにも思いますね。これはドラマだったら誰にも、文句言わないと思いますし、いい話だったなでね、終わるかもしれませんでしたよね。まあまあ、なんかそう思いましたね。まあ、ということで、今日はこの辺で、さようなら、バイバーイ。この放送は、ポコンプグニャンを見てくれた方へのお礼放送です。いつもありがとうございます。